第3課10月12日から10月19日神の召し暗唱聖句。私たちの先祖の神、主は褒めたたえられますように。主はこのようにエルサレムの神殿を栄えあるものとする心を王にお与えになり。エズラ記7-27、新共同訳。我々の先祖の神、主は褒むべきかな。主はこのように王の心に、エルサレムにある主の宮を飾る心を起こさせ。エズラ記7-27、口語訳。今週の聖句、エズラ記7-10。ネヘミヤ記1-1から11、ダニエル書9-24から27、ダニエル書8章、ローマ8-28-29、ローマ9章、出エジプト記3章4章。10月12日、安息日午後、今週のテーマ。神はそれぞれの人を特定の働きに召されるのでしょうか。特定の仕事をさせるのに、ある人を他の人よりもふさわしいとするような基準があるのでしょうか。そのような基準は、神の目と人の目とでは異なって見えるのでしょうか。多分大抵の人はそう思うと、特に二つ目と三つ目の問いに対して答えることでしょう。特定の働きのために教育や経験を通して神が私たちを備えさせる時もあれば、私たちが協力的で謙虚であるというだけの理由で奉仕をするようにと神から選ばれる時もあります。しかし、私たちの人生における神の召しが何であるかを知ることは必ずしも容易ではありません。それにもかかわらず、聖書は特定の任務のために神がお選びになった人々の物語で溢れています。興味深いことに、エズラとネヘミヤは神によって一つの特定の働きに召されました。それは廃墟と化したものを再建することでした。しかし、この場合の再建には様々な働きが含まれていました。彼らはイスラエルの人々をエルサレムへ連れ戻し、神殿と町を再建しなければなりませんでした。それに加えて彼らは神について人々を教え、何にも増して、神との献身的な関係へ彼らを引き戻さなければならなかったのです。まさに神からの召しです。しかもそれは重要な召しでした。10月13日、日曜日。エズラとネヘミヤの召し。エズラは様々な理由によって選ばれたと、私たちは言うことができます。1、彼は自ら進んでいこうとしました。2、彼は指導者でした。3、彼は熟練した書記官であり教師でした。他にも理由を見出すことができます。しかし、なぜエズラにこの任務が与えられたのかを、多分最もよく説明している聖句が一つあります。問い1。エズラ記7-10はエズラについて何と述べていますか？どのようにエズラは主の律法を研究し、それを実行することに専念したのでしょうか？専念したに相当するヘブライ語はクンです。この言葉は 心構えができている、定まっている、確固としている、確固たるものになる、安定している、確実である、などと訳すことができます。それゆえ、この聖句の真の意味は、エズラが神を見出そうと決心した、あるいは心に定めたということです。エルサレムに到着した後、エズラは神に献身するとはどういうことかを実践し、エルサレムで神の言葉を13年間教えました。しかしその後、城壁が完成すると、人々は集会を召集しました。誰かから強いられたわけでなく、自ら望んでのことでした。エズラから聞き続けていた神の言葉が彼らに根付いていたのです。問2。なぜネヘミヤは選ばれたのですか？ネヘミヤ記1:1-11を読んでください。ネヘミヤは神と同胞に対して深い思いを持っていました。彼はエルサレムでの働きが中断していると知ったとき、思い悩みました。ネヘミヤはこの働きに対して情熱があり、エズラと同様自ら志願しました。神は彼らの祈りと願いに応えられました。時として私たちは、もし自分が何かに関心を持つと、それは神からのものではないに違いない。なぜなら、神は私たちがやりたくない難しい仕事だけをお与えになるからだ、といった考えを抱きます。しかし、もし私たちが神と共に歩んでいるなら、私たちが情熱を持つ何かをしたいという願いが、しばしば神から与えられるのです。神は私たちが神のためにすることに対して関心を持ってほしいと望んでおられます。あなたは、あなたが情熱を持つことを神のためにするようにと実際に召されたことがありますか？それはどのような体験でしたか？10月14日月曜日、予言のタイミング。私たちは今期の第一課で、神がゼルバベル、紀元前538年頃と、エズラ、紀元前457年を特別な働きにどう召されたのかを学びました。第二課ではネヘミヤ、紀元前444年に対する神の召しについて考えました。私たちはこれらの証明が神の予知と調和してなされたことを認識する必要があります。例えば、ゼルバベルは神によって心を動かされ、エレミヤが予言していた70年間の捕囚の終わりに呼応する形で特別な働きを行いました。問3。エズラは何年に働きに召されましたか？それはアルタクセルクセス王が命令を出したのと同じ年でした。予言においてその年はいかに重要ですか？ダニエル書9:24-27を調べてください。ダニエル書9:25は、エルサレム復興と再建についての御言葉が出されてから、油注がれた君の到来まで、7週あり、また62週あると述べています。この予言の最後の週については、ダニエル書9:27で言及されています。一週間は7日ですから、予言的一週間は7年に相当します。民数記14:34、エゼキエル書4:5-6。それゆえ、この予言は70週、つまり490年について述べているのです。答えるべき質問は、 この70週の予言の開始日はいつなのかということです。この聖句は70週がエルサレムを復興・再建するための命令が出された時からであると述べています。ユダの人々の復興に関して出された命令は合計3回あります。キュロス、ダレイオス、アルタクセルクセスの3人全員が復興のための命令を出しました。しかし、アルタクセルクセスの命令だけがエルサレムの町そのものへの配慮を含んでおり、この命令だけが神の介入に対して神を褒めたたえることに関連づけられています。エズラ記 7-27-28。 私たちは70週の予言の始まりを紀元前457年、つまりエズラ記7-7-26で言及されているように、アルタクセルクセス一世の第7年からであるとみなします。加えて、紀元前457年は、ダニエル書 8-14 の2300日の予言の始まりでもあるので、明日の研究を参照。この命令は、これら二つの予言の起算点としての役割を果たしています。70週は西暦34年で終わりますが、その年は福音の宣布が広がり、異邦人にも達した。初代教会の迫害とステファノの殉教によって特徴づけられた時です。最後の週の半ばは西暦31年で、それはイエスが十字架で亡くなられた時です。ダニエル書 9-24-27 を復習してください。驚くほどの正確さで、この予言はいかにイエスの働きを明らかにしていますか？このような予言によって、私たちはいかに自分の信仰を確立すべきですか？10月15日火曜日、70週と2300日。ダニエル書 9-24 の70週が定められているという言葉は、文字通りには70週が切り取られているという意味です。定められていると訳されているこの言葉は、聖書の他の箇所には用いられていませんが、ユダヤ人の文献の中には見出され、より長い何かから切り取ることを意味します。ダニエル書8章は2300年の予言を提示しており、その起算点がダニエル書8章の中では与えられていないので、論理的には次の章、ダニエル書9章、で、490年が定められているもの、つまり切り取られているものとして語られるとき、それは前の章で言及された予言的2300年から切り取られているということになります。結局のところ、この期間490年は一体他の何より長い別の時間の予言から切り取られうるでしょうか。問4。ダニエル書8章を読んでください。幻の一部で説明されなかったのはどの部分ですか？特にダニエル書 8-14、8-26、27、参照。ダニエル書 9-24-27 の70週の予言と、ダニエル書 8-14 の2300の夕と朝がなぜ同類なのかという理由はいろいろあります。1、いずれも時間に関する予言であること。2、幻、理解という特有の用語が両者を結びつけていること。 ダニエル書 8-26-27、9-23、参照。3、いずれの予言もガブリエルによって説明されたということ。ダニエル書 8-16、9-21、参照。4、ダニエル書8章で唯一説明されなかった予言の部分は、ダニエル書 8-14 の2300の夕と朝、時として日とも訳されるに関する幻であること。5、ダニエル書8章には幻とその後に部分的な説明が含まれていますが、ダニエル書9章には一つの説明しか含んでおらず、それがダニエル書8章で説明されなかった唯一の部分、ダニエル書 8-14 の2300日の予言、ダニエルの理解できなかった幻の部分、ダニエル書 8-27 参照であること。エズラ記で私たちに与えられている情報は、ダニエル書における予言の予告の欠けていた部分、つまり私たちのためのキリストの奉仕と働きの極めて重要な側面に関する予言的時間を歴史的にいつから数え始めるのかという点を埋めてくれるのです。10月16日水曜日、神の選び。何かをさせるために神が私たちを選ばれることに関しては語るべきことがたくさんあります。選びとは何かということについて多くの人が異なる考えを持っています。聖書は私たちの選びについて何と述べているでしょうか。問5、ローマ8-28-29を読んでください。神は私たちを何に召されるのですか？何のために神は私たちを選ばれるのですか？この箇所は神が御子の姿に似たものにしようとあらかじめ人間を定められたとはっきり述べています。私たちが救われるか滅びるかを神があらかじめ定められたとか、このことに関して私たちには選択の余地がないとか述べているのではありません。言い換えれば、選びの目的は私たちを変えることです。私たちは神の子を反映するように変えられねばなりません。この変化は次の節、ローマ 8-30 で約束されています。著者であるパウロは、その説の中で、神は召し出した者たちを義とし、義認し、栄光を与えて、聖化してくださると述べています。それゆえ、私たちは自分を変えるために放っておかれることはなく、むしろ神が御力によってこの変化を成し遂げると約束しておられるのです。問い6、ローマ9章を読んでください。この章にはどのような神の選び、召しが記されていますか？パウロはローマ9章において特定の任務への神の選びについて論じています。イスラエルの人々は神に関する良い知らせをこの世に伝えるために選ばれました。私はヤコブを愛し、エサウを憎んだ。ローマ 9-13 という言葉は、神がこの兄弟の一方だけを愛されたことを意味するとよく誤解されています。しかし、この箇所の文脈において、パウロが言っているのは、選ばれたのはヤコブであって、エサウではなかったということです。何のためにヤコブは選ばれたのでしょうか。イスラエル民族の父となるためです。それゆえ、神がなさる選び、選択には 2種類あります。第一に、神は私たち一人一人を救いのために選び、私たちがイエスの姿に変えられるようにと望んでおられます。第二に、神は様々な人を特定の任務のために選ばれるのです。あなたが救いのためにあらかじめ定められたと知ることは、なぜ励ましになるのですか？しかし、そのことは、あなたの選択によって、神から与えられる救いが失われないという意味ではありません。なぜ失われる可能性があるのでしょうか？10月17日、木曜日。私たちの責任。もし私たちが神に召されるとしても、私たちにはその召しを受け入れるか、拒絶するか、選択の自由があります。それは神が私たち全員に提供してくださる救いを受け入れるか、拒絶するかの選択の自由を私たちが持っているのと同じです。神は私たちに特定の立場をお与えになるかもしれませんが、私たちは神の命令に従わないことを選択できます。確かに神はご自分に似るようにと私たちを召されるのと同じくらい、神のために特定の任務をしてほしいと私たちに望んでおられます。特定の任務への神の選びは、私たちの救済計画の一部なのです。神が私たちを召してさせようとすることを実行することによって、私たちは自分の生活の中で、神が与えてくださった救いの現実を生きるのです。サウル王は王の地位を与えられました。残念ながら、彼は自分に与えられた任務にもかかわらず、神に心を完全には捧げませんでした。誰かが神にとって特別なことをするように召されたからといって、それだけで彼が神を受け入れるとは限りません。私たちの自由意志は決定要因であり続け、もし私たちが神の導きに従わなければ、私たちはすべてを失いうるのです。問7。出エジプト記3章と4章を読んでください。主が任務のために誰かを召されるとき、どんなことが起こるのかについて、2つの章は何を教えていますか？私たちの返事は、文句を言わずに言った、エズラやネヘミヤのようにもなり得ますし、反論や言い訳をしたモーセのようにもなり得ます。モーセは最終的に行きましたが、抜け出そうとしなかったわけではありません。彼は拒絶し、自分は力不足で何者でもなく、養殖についているわけでもないと主張しました。だから、どうしてファラオが自分の言葉に耳を傾けるでしょうか、と。モーセはまた、ユダヤ人が彼を信じなかったり、彼の言葉を聞かなかったり、この働きが無に帰すことも心配しました。加えて彼は、自分には資格がなく、必要とされる能力も備えていない、と不平をこぼしたのです。私は口が重く、舌の重いものなのです。出エジプト記4-10。最後には、誰か他の人を使わしてください、とあからさまに神に頼みました。それにもかかわらず、モーセの物語を読むとき、彼が欠点はあるものの、強力な指導者になったことを私たちは知るのです。モーセは、主が、彼を召してさせようとした任務を忠実に行った人でした。主がさせようとしておられるとわかっていることを避けるために、私たちはしばしばどんな言い訳をしますか？ 10月18日、金曜日。さらなる研究。70州の予言とその歴史的成就に関しては、国と指導者第58章の後半部分、70州の予言に関するチャートのある箇所を読んでください。キリストの来臨、キリストが聖霊によって油を注がれること、キリストの死、異邦人に福音が伝えられることなどについて、その時期がはっきり示されていた。こうした予言を悟り、それがイエスの使命の中に成就されているのを認めることは、ユダヤ民族の特権であった。キリストは弟子たちに、予言の研究が重要であることを強調された。イエスは彼らの時代についてダニエルに与えられた予言に触れ、読者よ悟れと言われた。マタイ 24-15。復活後キリストは聖書全体にわたり、ご自身について記してあることどもを弟子たちに説明された。ルカ 24-27。 救い主はすべての預言者たちを通してお語りになっていた。彼らのうちにいますキリストの霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光とをあらかじめ証ししたのであった。ペテロ第1:1-11。希望への光783ページ。各時代の希望上巻288ページ。話し合いのための質問。1。あなたがしたいと思うことをするように、神があなたを召されるということについて、さらにじっくり考えてください。あなたがしたいと思うことに限らず、一般的にあなたが神の御旨を実行しているとわかるために、どのような原則に従うことができますか？ 2. ヨナの物語と彼が神の召しにどのように応じたかを読んでください。ヨナの体験から私たちはどのような教訓を得ることができますか？同時にヨナがしたこととパウロが主に召された時にしたことを比較してください。使徒言行録9-1-23章。彼らの間にはどのような大きな違いがありましたか？ 3. ユダの歴史には神から尊ばれたかもしれない人生が不幸な結末を告げたことが示されている。もしユダがエルサレムへの最後の旅に出る前に死んでいたら、彼は十二弟子の一人としてふさわしい人物と見られ、非常に惜しまれただろう。希望への光1052ページ。各時代の希望下巻215ページ。イスカリオテのユダの物語について考えてください。彼の召しはイエスを裏切ることでしたか？もしそうであるなら、それは彼にとってどれほど公平だったでしょうか。ユダと彼に与えられた機会、彼が最終的に行ったこととは大きく異なる機会を私たちはいかに理解することができますか。私たちの人生における選択の自由の力について、ユダの物語からどのような教訓を得ることができますか？話し合いのための質問、終わり。第3課を終わります。